はようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお届けします。7月28日火曜日8時45分です。はい、ですね、3ヶ月チャレンジの、いわゆる期ごとに分けて応募する募集するやり方をやめることにしまして、今後新しく応募していていただくというかご参加いただく方は、個別にですね、お一方お一方がまず、1回のお試し、これは7000円プラス税で、それでまあやろうかなと思ったら4回のお試し、これが2万5000円プラス税なんですが、ここにはその7000円を充当していただいて残り3回受けるという形にしていただくことができますというふうにします。だから2万7500円税込みでですね、払っていただくと4回を受けることができる。最初の1回で嫌になっちゃったら、1回でやめることもできる。その場合は7000円だけということに、7700円ですね、だけということになる。で、4回やってみて、3ヶ月ぐらいやってみようかなという方には、この2万7500円は、充当していただいて、つまり7万5000円プラス税の8万2500円から、2万7500円を引いた数字で、あと3ヶ月受けることが、だから4回分は無料になるということですね。まあ、こういう形で、随時募集しますと。で、グループレクチャーってものが、3ヶ月チャレンジの中にありますんで、このグループレクチャーにご参加いただくことも可能にしますし、グループレクチャーをいきなり聞いても、ちょっと内容的に難しくてついていかれんという方にはですね、過去のグループレクチャーの中で、特にこう、私からすると一番、ビギナーの方、精神分析にあまり詳しくないという方向けのビデオの取りためがあるので、そちらからピックアップしていただいてご覧いただくことによって、集中的に結構回数はですね、もう14期とかまで来ておりますんで、1期につき大体そうですね、資産12回分ぐらいはあるわけですよ。10回だとしても140回分ぐらいは、140回もないですし、そんなに見ていただく必要は、繰り返し重複してる内容もかなりあるんで、140回も見ていただく必要は全くございませんが、そうですね、5回から10回見ていただければもう十分かなと思うんですね。これはもうビデオの方はですね、残ってるやつはどれを見ていただいても全く結構ですので、僕のやってる内容ですから、常に内容は、フロイト・クラインから始まってウィニコットとかビヨンの話を、藤山直樹とか松木邦弘さんのお話を交えながら行ったり来たり行ったり来たりしているという内容になってますんで、その辺を見ていただくと結構わかるというよりも、なんかこういう考え方もあるんだなといったことに触れていただきながら、私との週の1回のセッションというものを、3ヶ月ぐらいやっていただくとですね、何か、展望点が変わるのではないかという、今日はその辺の細かい話を久しぶりにちょっとしてみたいと思っておりますが、こういうシステムに、何ら変わってないんですよ。だからただ今までですと2ヶ月、2月、3月、4月、5月、6月、7月みたいなやり方しかできなかったところを、今からは、例えば、今からやると8、9、10だから全く同じになるんだけど、例えば来月から始めて9、10、11やるとか、10、11、12やるといったこともできるようになりますということですね。代わりに、今後は、オンラインコミュニティに属している横のつながりみたいなもの、もともとそんなに濃くあったとは思わないんですが、最近はだんだんそっちの方は本当にフェードアウト感があって、全くないわけじゃないんですよ、全くないわけじゃないんだけど、フェードアウト感は確かにあるので、コミュニティに所属している感じというものは、あまり強くは得られなくなるという感じはありますが、そこもそんな変わらないんじゃないかなっていうのが私の思うところです。なので、募集はこの方が全然合理的だと思いますんで、考えてみるとですね、何にこだわっていたのかよくわからないけど、3ヶ月チャレンジは、木を固めるということにこだわっていたんですが、これは多分こうしないと募集する人がゼロになるのではないか恐怖症みたいに、今期ゼロですが、なっているのではないかというふうに思います。ただ私はもう今は継続と新規募集は 当然同じように考えるべきであるって考えるようになってみたところ、ゼロとかいうのは、はなはだ間違った考えだなと思うように、ようやくそういうふうに、ほぼはっきり思えるようになりましたので、まあ、そこのところからしても、このやり方の方が合理的であろうというふうに判断した次第です。まあ別に、今までの方にとっては何も一つも変わらないと思いますし、今後の方にとってもいつでも参加できるようになったこと以外は何も変わらないので、まあ、基本的な変化はありません。お値段の価格変更なども一切今の段階ではありませんので、前期、今期、来期に関しては、完全に同一価格帯で行くぞっていう感じになっております。まあ、前期、そうだよね、前期と同じ、基本は同じだったと思うんですよね。まあ、この辺はちょっと細かい話ですし、過去の話なので直接は関係ないと思うんですが、よほどね、物価が異常に高騰するとかを除いては、まあ、例えばですけど、なんていうのかな、Google Meet だとか Zoom だとかの値段をなんか Google の方で5倍にしてくれたぜみたいな、そういうことが起きない限りは、そんなに変更をかける理由はありませんので、まあ、値下げはちょっと厳しい状況にありますが、値上げは今のところ、ほぼ考えておりませんので、ぜひご検討いただければと思うんですが、ご検討するには中身についてね、もう少し知らないとっていうことがあると思うんですよ。で、X にサロンつながりさんっていう方がなんかこう、いろいろと心理カウンセリングについて一般的な見解、まあ割と踏み込んだ見解もしばしば述べられていて、それにこう割と大手の心理カウンセリングの方が、なんか、まあ、絡んでいたり、厳しくはないけど、絡んでいたりするのを見て、やっぱりこう、中身について心理カウンセリングって語るのが大変難しい業界だよなと、まあ、プライバシーありますからね。で、思って、私もそこが今、最大の課題だと思っているんですよ。もう日に月を追うごとに、中身について喋んなくなってる自分がいるんですよね。で、私、自分のことについて喋ろうって思うことにしているんですけども、その辺のことを以前、山崎隆明さんという方とイベントした時に突っ込まれたんですけど、まあ、でも自分のことを語ると言っても簡単ではないなということを考えるようになりまして、自分の身内のことを語ったりしてるんだけど、身内ならいいのか問題っていうのが、まあ、あるんですけどね。最近もっぱら身内をネタにしてるんですよ。でも身内が3ヶ月チャレンジやってるわけじゃないしね。まあでも非常に身内を見る目が精神力道的になったことは 100% 間違いないので、その意味では大変役に立ってるんで、まあそういうことについて喋っていこうとは思ってるんですよね。まあ幸いなことにと言いますか、全然幸いでも何でもない。最悪と言ってもいいんですが、母は専門症だし、妹は、まあ兄弟は、精神障害だし、父もなんだか心機症だし、もうみんなそうなんだよなっていう。でもこれは、そういう家系だとか言うんじゃなくて、だって認知症って別にそんな珍しい病気じゃないじゃないですか。精神的な問題かもしれないが、基本的には脳機能の問題ではありますよね。80ですし。で、心機症だって、まあ、別に不思議な話じゃない。子供が、ちょっとね、本当に微熱、36.9 度ぐらいで学校休みたくなるのと、父のやってることはそっくりなんで、まあ子供かって話なんですよね。妹、うちの兄弟だけはちょっと難しいなと、本当つくづく思うんだけれども、そうは言っても、社会的に機能していないわけではなくてですね、全く機能していないってわけではなくて、まあ普通に生活できないわけじゃないところもあるので、非常に難しい事態に立ち至るってことがあるにせよですね。そういうことではあるので、これ簡単に一概に何とも言えないわけですよ。何とも言えないんだけど、これを力道的に見ると全然違う絵が見えてくる。そういう全部脳で説明できるかもしれないけど、それは結果であって、やっぱりなんか違うことがそこには介在しているわけですね。人間関係ですけどね、すべて。で、まあその3ヶ月チャレンジというのは、その働く人のための人間関係に、まあ、調整はできないですよ。もちろん私がなんかね、会社とか学校とかに乗り込んでいって、こここうした方がいいですよとか、みんなに説き伏せるとかね、そんなことは、そういうことをするのは一番良くないことだし、まあ、心理臨床的には良くないとされてることだし、土台無理ですしね、具体的に言ってね、そういう権限ないし、あってもどうかと思うしね、まあ、3ヶ月チャレンジで何しているんですかと、実に超抽象的に言ってしまえばですね、3ヶ月チャレンジで私がおそらくやっているであろうことは、まあ、いろんな説明の仕方あると思うんですが、 タスク管理という方向、仕事術というところからやっぱりつなげなければいけないなってますもん。もうこの段階で私はネックになって、ブログ書くにも、ってなって、ビデオ動画撮るにも、何を動画に撮るんだ、みたいになって、そして3ヶ月チャレンジの実態を説明しようとしても、各プライバシーへの最大限の配慮を考えると、そもそも喋らないのがベストであるみたいな結論になって止まるわけですね。で、毎日毎日止まってるわけですよ。で、なんかでも突破口は考えねばならないと。で、いわゆる臨床ビネットを書いていくようなやり方は、私にはもう合わないと思うし、あんまり、なんか昔は一生懸命頑張ってたんだけど、それだったらスイスイ行くかっていうと、そんなことは全くないということが分かったんですね。で、やっぱり、どうしても入り口のことを書かなければいけないはずだから、タスク管理からどういうふうにそもそもつながっていくのっていう、今私、ご存知の方はご存知かと思うんですが、チャンネルを変えてショート動画でタスクシュートの、具体的な操作方法を1分の、できれば1分を切りたいんだが、1分はなかなか切れず、ショート動画をガンガン出している。ガンガンしても毎日1本ずつなんですけど、出してるわけですよ。まあ、こういうことを半分やりながら、片や3ヶ月チャレンジでは全く関係ないことやってますってことになってくると、自己分裂感が出てくるんで、やっぱここは繋がってるはずだし、繋いでいきたいなというのはあるんだけど、どう繋げばいいのやらよくわからんと。で、昨日ノートを久しぶりに頑張って書いてみたんですよね。夜はつかむという柘植義治さんの、まあ大変私は力道的な作品だと思うから、あれを紹介したわけですが、書いてて全く仕事術に1ミリも繋がってない。まあせいぜい繋がってるとすると、柘植ワールドと精神分析が繋がってることを言えただけに過ぎない。で、そんなことは、分かりきったことって言えば、まあ分かりきったことではないんですが、そうは言ってもまあ別にそのことが私の、分裂に対して、なんだ、なんていうんですかね、癒しになってない。これは良くないなって思って、今朝また挑戦するべく、なんか朝早く目が覚めちゃったわけですよ。早朝覚醒的になっちゃったわけですよ。やっぱり結構悩んでんだな、俺って思うようになったわけですね。で、3ヶ月チャレンジ、まあ、やっぱりね、今期、新規参加、まあ、参加される方には、相応の事情、ご事情があるから、こっちの都合に、だからですね、いつでも参加できるようにしたかったわけですよ。やっぱり参加したいタイミングで参加していただかないと、無理やり、あ、今14期だから今行こうみたいになかなかやっぱそういうのは良くないと思うようになったわけですね。そうでなくても、私はマスの方を相手にできない商売をしているわけだから、やっぱりお一人お一人のご事情に最大限沿っていかなければならんだろうと。そこのところを考えると、まあ、最大2ヶ月待ってくださいっていうのはおかしいでしょうっていうふうに思うようにはなったわけですよ。なっただけなんですけど、まだそれが、何かプラスになりましたという証拠は得てないんですけどね。まあ、ね、その証拠を得るために仕事やってるってわけではないので、難しいな、ものの言い方というのは、と今思いましたけれども、まあ、そのですね、3ヶ月チャレンジ、すなわちそれは精神分析のと言っていいと思うんですが、知見というものをやっぱり得ることが、非常にプラスになるということをまず伝えていく必要があるなと。で、これは私自身にはもう間違いなくプラスになってるんで、例えば、アトピーに関して、グッドバイブスですごく良くなったんだけど、グッドバイブスという倉澤慶三さんとお話しするということがすごくやっぱ、あれは心身症だとはっきり位置づけられたことが非常に大きかったんですよ。身体は全く問題ないんだっていうふうに。だから、倉澤さんのお言葉の中でも僕にとって非常に響いたのが、体に罪はないって言葉だったんですよ。これは本当にそうだと思った。体には何の罪もない。でも私はなんか体のせいだと思ってたわけですよね。だけどあんなに調べた挙句、体に原因はなかったわけだから、そしてアトピーっていうのはどういう基準で、まあ、いわゆるこう身体的な病理基準があるかっていうのは分かってるんですよ。もう図にもなってるわけですよ。そこのところはコンセンサスが取れてて、いわゆるフロイトの心のモデルとかとは全然違うわけですよ。世界中でこのモデルでいけるっていうモデルはあるんだ。ただ、それをどういうふうに直すかって問題が、なかなかうまく見つからない。特に昭和ではね、全然ダメダメだったんですよ。なんかわけのわかんないものを皮膚上に塗ったくりまくって、多分何の効果もなかったか、かなり有害だったかのどっちかだった気がするんで、すっごいいろいろ塗った。私は本当に。肌に何かを塗るのが、この私の人生だと思うしかない時代がありましたね。今全く塗ってないんで、で、まあ、その 体に罪はないっていうのは非常に大きかったんだけど、そこを精神分析的に解像度を、こう私なりの解像度を変えていくことで、変えていくって感じなんですよね。変えていくことによって、これはもう二度とこの病気にはならないって思った時が私にとっての治癒だったわけです。だから精神的なもんだったんですよ。というふうに精神分析の役に立つし、私の言うところでは、さっきの言ったような実家の人たちのこの苦痛というか困った、困惑の見え方が変わった。これも非常にやっぱり役に立ったんですよね。じゃなきゃ、単に50、80問題まっしぐらで、嫌になっちゃってると思うんですよね、完全に。嫌になることは決してないんですよ。で、まあ、うざいってやつはあるけど、実にめんどくさいってのはあるけど、嫌になることはない。あとは、夫婦仲。これももう、てきめんに変わってますね。向こうがどう思ってるか知りませんが、私の中ではもう、圧倒的に変わりました。何も、関係の中で喋る言葉とか関わり方とか何かが変わったっていうのは一切ないんですけど、あらゆる意味で変わりました。だから私は夫婦仲に精神分析は極めて効くと思う。ただどう効くかというのを説明するのが困難、非常に困難。喧嘩しなくなったとかじゃないんですよ。腹が立たなくなったってわけでもないんですよ。でも変わったことは確実なんですよ。こういう変わり方だから説明が困難です。でもキャンチャレオに参加いただければ、その人にとってどういう意味があるのかの説明はできると思います。これも入ったらってやつでね。だからまあ金額が安くないって言われるともうそれまでなんで、高くはないと僕は思ってるんですよ。7万5千円ですね。3で割るから1ヶ月2万5千円ですね、セッションだけだったら4で割るから6,250円とかなんですよ、1回あたり。まあ安くはないと思います。でも居酒屋でいいように飲み放題で頑張あの飲み放題は別だな、なんか好き勝手でやって最初から最後までいればもうちょっとかかる可能性が高い。安いところは安いですけどね。でレクチャーつきますから、まあつきますからって言ってる PR になってるのかどうか知りませんが、まあつきますから、そんなに法外に高いなとは感じないんですけどね、まあ、出してる側としては。でまあとりあえず、まずどういう効能があるかでしょう。アトピーでしょ。実家の介護問題と言っていいでしょう。夫婦関係。まあ十分だと思うんですけど、あとは私は、結構年末の確定申告で苦労してた口なんだけど、この苦労は一切なくなりました。もうゼロですね。全く苦にならなくなった。これも結構、ちっちゃいですけど、まあまあ、効果としては悪くないんじゃないかと。あとですね、まあ、人前で喋るとき、もともとそんなにそれは困ってなかったですけど、今の方が、なお自分としてはですね、楽に喋れるようになってる。もうだから、本当に普通の日常会話をするように人前で話すってことが、おおむねできつつあります。うまい方だとは思いませんけれども、喋る上で困ることはなくなった。全くなくなったと言っていいと思いますね。だから少し心拍が上がるみたいなことが昔は意識されたんだけど、今は心拍は上がってるかもしれないが、同じほどは上がってないし、意識もされなくなりました。意識もしなくなりました。あとは何だろうな。あとは、私タスク習得協会っていうのに入ってて、一応理事やってるわけですけど、理事間の人間関係が、やっぱりこれだけやってるとですね、理事官だけでなく、まあ、認定さんとの関係とか、ユーザーさんとの関係で、まあ、やっぱり相互をきたしたり、お互いがイラッとしちゃったり、テンション上がったりすることってあるんですけど、そのことで、致命的なことは概ね避けられるかなと。まあ、時々ちょっと危ないかなって時もあるんだけど、でも一生懸命力道的に見ていくことで、事態の把握はなんとなくやっぱりでき、少なくとも昔よりはずっとできるようになってるんですよね。そういう役に立ち方もあります。まあ、仕事の人間関係ってやつですよね。皆様の分かりませんが、これを聞いていらっしゃる方で言うと、上司、部下との人間関係で、あまり悩む理由がなくなっていく可能性があると思います。そういうことに役に立つと思うんですよ。だから私は、まあ、これからこの仕事は、別の方面で一生懸命やっていきたいことがあるんですけど、ビジネスになるかどうかが大きな問題なんですけど、まあ、いわゆるポストですね。先ほど出した山崎隆明さんという方が、 ポストって言ったらさ、私たちはやっぱり郵便の入れるところか、あるいはあの X に投稿する、まあ、同じ意味なんだけど、だと思うじゃないですか。ポストが CBT のような心理臨床の一、学科であるなんて思わないじゃないですか。これが全く僕は人口に解釈していないのを甚だ残念だと。特にやっぱり私の、本の読者さんとか、この視聴者さんとかは、いわゆる仕事術、ライフハックに興味ある系のタスクシュートとかタスク管理に興味ある系の方々だと思っているんですが、の方にはポストは、私はもう少なくともポストが郵便ポストじゃないものだということは知っていていいはずだって思うんですよね。必ずその人たちの役に立つ日が来る。まあ全員とは言わないんですよ、もちろん。ですが多くの方に役に立つ日が来る。 CBT は知ってると思うんですよ。で、なんなら CBT は説明をちょっと聞いただけで納得されると思うんですね。ライフハック系の人には。あ、それはわかるわって感じがすると思うんです。本、CBT 系の本読めば、認知行動療法、心理臨床とは何かみたいな本、さらっとでも、第一章ぐらいまで読むと、うん、そういうことねって感じがすると思う。ポストはしないと思うんですよ。その差は非常に大きいと思うんですね。で、私はポストの方が、まあそういう意味でとあえて言っておきますが、絶対ライフハッカーには必須だと思うんですよね。だからこのポストを広めていく。ただ私これをやってもビジネスにならないんだよね。ポストを広めるっつったって、ポストをやってる知り合いなんて山崎さんぐらいしかいないし、だからなんだってことになりかねないので、まあビジネスにならなくてもいいんだけど、今のところ自分の仕事で精一杯なわけですよ。それでも収支が微妙に怖いところがあるのに、まあ先日勝間和代さんの話も昨日動画でしましたけど、あ、動画じゃない、このポッドキャストでしましたけど、 YouTube でお金の心配なく生きていく方法とか、それがわずかなんか15分ぐらいで語られちゃうんだけど、私なんかには到底ああいう風にはならないんですよね。毎日のようにお金の心配をしまくって生きている人間なんで、ポストを広めるっていうことに、まだまだ踏み込めてないよなっていう。でもポストは広めていきたいっていうのはあります。やっぱり一つの、なんていうんですかね、落としどころとしてあれは優れてると思うんですよね。私はあそこで止まれない人間なんですけど、いろんな意味でブレーキが効かないってやつですけど、やっぱあそこは専門家の方が落としどころとして見据える世界だなって思うし、少なくともそれを受けるとかではなくても知ってていい話だと思うんですね。 CBT はこんなに知られてるのにポストは全く知られてないって、この状態を、まあ、私の言葉としては是正したいってことになるわけですよ。で、なんでなのってことになると思うんですね。なんでなのかというと、力道だからなんですね。このポストの考え方の下地にあるのは、サイコアナライティックオリエンティッドですから、精神分析を思考したって言ってるわけですよね。精神分析がここのベースの考え方のベースにあるから、それを皆さんに知ってほしいと。で、精神分析の考え方って何よっていうことに次はなって、それは役に立つのかって話はさっきした通り立つと私は思うわけですよ。だって夫婦仲、何か精神的ストレスによる病気みたいなものを先送り、人前での発表、職場での人間関係、このあたりに全部手当てが行くんなら美味しいじゃないですか。ライフハックの人なんだから、ガジェットがどうのとか、スペックがどうのとか、アプリ、どういうアプリを使うとどういうことができるかとかは、大体お詳しいと思うんですよ。そういう話にも。プラス、今さっき言ったようなのが入れば、もう十分じゃないですか。かなりの点において、まだいろいろあるのかもしれないけど、 AI とかでも、私はもうこれ、ここまで来れば、しかもモチベーションというものが直結すると思うんですよね。精神分析、精神力道には。だからここまで来ればもうこれ以上はまた他のところでやりましょうと。何が必要か僕にはもうよく分かんないし、十分だと思うんですよ。まあ、体の健康とかってことになってしまったら、それはもう完全に領域外ですから、そっちはもうね、何ですかね、運動ハックみたいなやつもあるし、 まあ、そこのところに力道絡むことは大いにありえますけどね。運動ハックみたいなのもあるし、お医者さんも今は、まあ、いろいろと情報発信されてますし、まあ、そっちで行きましょうよっていう感じ。国立なんか健康なんとか、センターみたいなのもあるじゃないですか。わかんないけど、そういう話ですよね。で、サンチャレで何やってるのかですけれども、まあ、抽象的に行きますね。私がやってることはですね、全意識に引っかかった魚の骨のようなものをなろうことなら全意識から取り除いて意識化して、ここのところがフロイトの古典なんですよ。つまり過去のトラウマみたいなもの、今進行中のストレスのなるべくあんまり意識の中核にそれ持っていくと本当に嫌になっちゃうから、意識の端っこの方に置いている。でも無意識には決してできないもの、それを忘れたりはできない。なんか言うじゃないですか、ぐるぐる思考とか、家に帰っても上司が言われたことが気になってみたいな、ああいうものって要するに意識の辺縁に置かれてる、周辺に置かれてるわけですよ。できればもうマージナルなわけですよ。意識の遠くへ遠くへと置きたい、まあ、実はフロイトの抑圧っていうのはこれを言ってるんじゃないかって話があるんだけど、まあそこは一旦置いとくとしても、よく無意識の意識化って人が言うときに、実は私は全意識の底の方にあるものを引っ張り上げているに過ぎない。だから全意識っていうのは思い出そうと思えば思い出せることですから、例えば私は私の誕生日を今思い出そうと思えば思い出せますから、今まで自意識の中にはなかったかもしれないが、思い出そうと思えばすぐ思い出せる。これは無意識じゃないんですよ。無意識というのは思い出そうとしても思い出せない、意識しようとしても意識できない、つまりこの世にないものですから、その人にとって。それを無意識という。で、無意識を意識化するってフロイトは言ったんだけど、その線ではあるけど、多分私のようなものにとってできることはそれは無理で、無理でなくても極めて困難で、しかもそういうことはあんまり3ヶ月チャレンジみたいなところでは少なくとも初動においてはそう望まれてなくて、まずは全意識の奥底にあるものを、それだってすごい慎重さはいりますよ。全意識の奥底にあるのは思い出そうと思えば思い出せるが、思い出したくないから思い出されずに長らくあるわけですよ。私はそういうことだと思うんですよね。それがつまり夢を見られているんだが、ベータ要素であるとは言い切れないが、アルファ化しきれない、なんか非常に、なんちゅうのかな、僕の頭の中で今アルファとベータがくっついてモニョーンってなってるような、そんなものはないんだって言われると困るんですけど、だからビオンに詳しい人に聞きたいんですけど、まあ松木さんに聞きたいとか思うんですけど、精神分析用語辞典みたいなのを読んでも、ここのところがよくわかんないなっていつも思うんですけどね。とにかく、こう、ベータ要素でアルファ化できそうなのだができませんみたいなもの。思い出したくもないですけど、忘れてはいません。だから全意識の奥底っていうのはそういう言い方なんですけど、に引っかかっているこう魚の骨のようなものを慎重に慎重になるべくこう意識の方に引っ張ってきて、でまあ砕くなり、その解釈するなり、さまざまな手立てを施した上で無意識化できるように持って、こっちの方が現代クライミアンとか現代のビヨンの考え方に近いんですよね。つまり無意識を意識化するんじゃないんだと、むしろ意識を無意識化できるように、意識化されている厄介なものを精神分析というものの分析家のサポートによって無意識化していくんだと、意識しなくても安全だというふうなものに変えて、変形ですね、無意識というものの領域に置けるように安全にするんだと。そうやらないで無意識に置こうとすると、昨日私がノートの菅さんに書いたような、要するに夜に掴まれるみたいな世界が出現しちゃうわけですよ。やばいものを心の外に追い出すと、結局やばいっていうのは、心の中に入ったやばいものっていうのは抽象的なものであり、なんていうのかな、もの、現実のものじゃないわけですよ。例えば恐怖心とか罪悪感っていうのはものじゃないじゃないですか。そういうものを夜とかに投げてしまうと、今度夜が罪悪感の塊みたいになって襲ってくるわけです。それは大変恐ろしいことで、そういうふうになっちゃいけないから、我々は心の意識から外に出したいんだが、このままでは出せないっていうことを知ってるから、それがすなわち、まあ、いわゆる神経症の水準の人の心ですから、正常なって言ってもいいと思います。心です。それをこう心の外に出してしまうっていうのは、 正気の沙汰ではないって知ってるわけですよ。つまりどんなにひどいストレスで、だから PTSD 的なものってそういうことになるんですけど、どんなにひどいストレスだからといって、いやもうこれはダメだ、心に置いといては心が壊れる、まあそれはその判断は正しいんだけど、だからといって心の中にあるものは現実のものじゃないのに、それを外に出したら何ていうのかな、罪悪感とか恐怖とかが物化してしまうわけですよ。それはホラーの世界になるじゃないですか。だからまあ柘さんの世界がホラーっぽくなってるわけだけど、つまり心が、とりあえずイメージとかは物化されてはいけないわけですね。イメージは現実には存在しないわけですから、現実に存在しているのは家とか木とか花とか具体的な存在物ですから、それはイメージじゃないんで、裏側に行ったら何もなくなったみたいなホログラフィックなものじゃないじゃないですか。だからそういうものを心の外に追い出すということをしてはまずいってことを知ってるわけですよ。これはあくまでも私の心が意識してるものなんだってどっかで知ってないと、これはイメージであって現実じゃないんだってどっかで知ってないと、この境界をぶち壊してしまうことをやはり精神病水準と言わざるを得ないんだと思うんですね。それは現実見当が壊れてしまっていると。だから自分の罪悪感が現実の世界に行ってしまうわけですよ。しかしそれは自分の心の中にあるものなんだから、あらゆるところでそいつにつきまとわれるってことが起きるわけですよ。夜になればなったで夜が襲ってくる、夏の暑さがギラギラしてるときは太陽が罪悪感の顔をして襲う、まあ、あるいは太陽が恐怖のような形で落ちてくるとか、そういうことが起きちゃうわけですよね。現実世界の方に追い出してしまったら、つまり知覚できないはずのもの、罪悪感で知覚できませんよね。罪悪感を見るとか、罪悪感を聞くとか、罪悪感の香りを嗅ぐとか、そういうことは不可能なはずなので、それができるような世界を自分で作ってしまうということは大変大きなリスクを取るということになるわけですよね。まあそれは好きでやるわけじゃないんですよ、決してね。柘さんの夜はつかもを読んでいただけば、漫画ですからネジ引きとかに収録されたりしてますから、短編ですぐ読めますが、あれ好きであんなことやってる人はいないですよね。だからとてもそういうことをするわけにいかないので、我々はそれは知ってるので、ライフハックやるぐらいの人はみんなそれは知らないわけではないので、心の中にやむを得ず置くが、例えばその繰り返し繰り返しパワハラめいたことを言って、きついことばっかり言ってくる上司のことを、イメージ声などを心の中に置くが、だってしょうがないんで、だってそれを心の外に出してしまったら、今度は家がきついこと言ってくるみたいな世界に住むしかなくなっちゃうんで、まあ家とかじゃないと思うんですけどね、例えば ATM がきついことを言ってくるとか、テレビがきついことを言ってくるとか、そういう世界になっちゃうんで、まあ、それは避けたいわけです。というか、それは避けねばならぬということを知ってる。だから嫌だけど心の中に置く。しかしそれは意識するととても、ね、眠れもしなくなるみたいな話だから、全意識の奥底。思い出そうと思えば思い出せるが、思い出さないでラベルを貼った箱みたいなところに入れておく。こいつを慎重に取り扱いながら、箱の周りをうろうろしてみたり、いろいろして、なんとか、なんて言うんですかね、まあ、アルファ化するための手立てを取るわけですね。アルファ要素にするため、つまりイメージとか、そういうものに、あるいは言語化とかして考えられる形にする。そのためにはどうするかというと、昔母親がやってくれたかもしれないように、これはなんとかですね、あなたが今言っているのは外に雨が降ってるってことですよとか、そういうふうに状況説明をお互いの了解が取れる言葉によってする。まあそんなに生易しいことをやるわけではありませんけど、でも基本はそういうことです。これは他の人もそれについて考えたり、それについて認識したりすることができるんですよということを繰り返し繰り返し、まあ繰り返す、まあこれを解釈と呼んでるわけですけど、解釈ですよね。外には雨が降っていますよ、外は暑いですよとかいうのは解釈じゃないですか。状況を解釈している、状況を説明している。そうすると心の中に入りますよね。暑さそのものが心の中に入ることはないし、雨そのものが心の中に入ることはないけど、雨に濡れてさ、寒い思いをして辛いみたいなのは心の中に入りますよね。だから傘を差していかなきゃなんないって考えられるじゃないですか。こういうことなんですよ。こういうことをやっていくうちに、その考えられないことも考えられるようになるっていう言い方をするんですよね。それが夢を見られるようになるということであって、非常に厳しいことに遭遇したと いう話であっても、あってもっていうか、できればそれはしたくないんですが、しかし、やっぱしないわけにはいかない。遭遇してしまった以上は。その遭遇したことについて、お互い了解が取れるようにする。ただ、この了解は、正しく了解しないとまずいわけですよね。つまり、外に雨が降ってますっていうのに、いやいや、雨降ってないしっていうのは正しくないじゃないですか。例えば、こういうことですよ。ザーザー降りなのに、あのぐらい小雨だから傘差さなくても大丈夫だよみたいな解釈はおかしいじゃないですか。それだったら誰でもが、大体の人がおかしいって気づけるからいいんだけど、解釈は、つまり共通認識でなければ夢見るにならないわけですよ、起きてる人間にとっては。それに対して正しく考えられるというか、適切に考えられるようにしないと意味がないわけですね。だから、上司にこういうパワハラにあってっていうのがどういうパワハラなのかというのを正しく適切に理解する。すなわち両者がそれについてコンセンサスが取れるような説明を探っていく必要があるわけです。例えばパワハラにあってっていうのを聞いていても、なんかこの人パワハラにあってるわけじゃなさそうだなと思って、いやいやそれぐらいだったら大丈夫ですよ、そんなことはしょっちゅうあることですみたいなことを言っちゃダメじゃないですか、多くの場合ね。なんでダメかというと、そのパワハラにあってる人の心の中ではそういうことではないからなんですよ。ただ一方でよくこれが誤解されてるポイントだと思うんですけど、いや本当それはお辛いと思いますみたいな、なんか一時 AI が批判、チャッピーが批判されてたみたいですね。なんかこうやけに芝居がかって寄り添えばいいってもんでもないんですよ。なんでかっていうと違和感あるわけでしょ、聞いてる側としては。それは本当にパワハラかなみたいに内心思ってるくせに、なんか言ってる言葉だけは相手が言ってるのに調子を合わせておけばいいかっていうと、そんなことはないわけですよ。このぐらいの暑さなら保冷剤いらなくないと内心思ってるくせに、いやもう暑いから保冷剤持った方がいいよみたいに言うのはやっぱ嘘なわけで、なんていうのかな、それでは共通了解までは行き着けないんですよね。心として寄り添ってくれたという喜びとか嬉しさとか安心感とか感謝は芽生えるかもしれないが、それだけではダメなんですよね。それだけでは考えられるようになったことにも、夢見られるようになったことにもならずに、結局は引っかかってることが全意識に、2人でいるときはそうやって、なんていうのかな、こう心の温かさみたいなもので乗り切れるような感じになるかもしれないけど、それだと週に1回1時間それが起きるというだけに、それはそれで大事なんだけど、だけにとどまってしまう。何よりも良くないのは、良くないというか、良くないとは言えませんが、そういう批判を私がする資格があるとは思いませんが、その全意識に収めてあるのは訳があるのであって、思い出したくもないってなってるのに、それは本当に思い出したくないですよねっていうだけでは、意識の方に一旦引き上げるっていうことがなかなか困難だと思うんですね。それだけではね、やる気にならないですよね、やっぱりね。だったらなぜそれを意識に、そんなものは箱にしまっといた方がいいじゃんという。で、箱にしまっといた方がいいんだけど、いいかもしれないが、そこが応用を取るとか難しさがあるんですけど、箱にしまっておくだけだと今度これを無意識化はできないんですよ。結局心のどっかにそれが引っかかり続けるってことになってしまう。そうすると何ら進展しないということが起きるわけですね。ずっとそこで2人で、あれはひどい、あれはひどいって、まあそんなことはなんないですけど、多分新臨床でもなんないと思うんですけど、でも3ヶ月チャレンジでは特にやっぱここに3ヶ月という区切りを設けるわけがあるわけです。これをあれはひどい、あれはひどいって、いや本当それはひどいと思いますという、これもこういうことになることもあるし、実際私がここで自分が違和感をあんま持たなければ、いやそれひどいよねっていう話になることは当然あるんですよ。そこはなんか、そこを名人芸とか人は言われるんだよね。だから塩梅ってことになるじゃないですか。だけどそれは正直かどうかって話であって、まあ、お前ずっと正直でいるっていう保証はどこにあるんだって言われると困るんだけど、非常に困るんですけど、まあ、極力自分は正直であろうと思ってます。この仕事の場合、やっぱりこの正直さって結構根幹に近い部分になるんですよ。夢見るためには嘘の夢は見られないっていうですね、人間の不思議なんですよね。現実的じゃない夢は見られますよ。でもそれは信じてるから見られるんであって、まるっきり信じてない夢を見ることはできないんですよ。で、夢見は共通了解でなければ私は、やっぱり特にこの セッションにおいての夢は何の意味もなくなると思うので、共通了解に持っていける必要があると思います。そうすると私が違和感を持っているんなら、違和感をそのまんまにしておくことはできないんですよね。そのまんまにした相手の話に調子を合わせる、ユーザーさんの調子に合わせるだけでは、どうしてもそれだから、やっぱりその場合は違う感情を抱くんですよ。パワハラではないような気がするが、しかし訴えが切実なのはすごく伝わってくるから、その切実さに対しては自分は正直に添えるっていう感じを抱く。この辺だから名人芸とか言われちゃうんでしょうね。名人でも何でもないんですけどね。塩梅はやっぱりその場で決めるしかないですね。教科書に書ける領域を乗り越えていってる感じがします。つまり一般論があんまない、アドバイスするのがいいのかとか、相手の心に寄り添うのがいいのかとか、そうじゃなくて、あくまでも真実 K ですかね、 K に向かうべきなのかとかいう、ノーイングを目指すべきなのかとかいうのに一般論はないんですよ。その都度その都度決めるしかない部分はやっぱあるんですよね。これを多分教科書を読む人たちは嫌うんですよ。だからどっちかに決めてくれみたいなノリがあって、アドバイスはしない方がいいみたいになっちゃう、自己開示はしない方がいいみたいになっちゃうんだけど、私も自己開示して失敗したなって思うことは何回もあるんだけど、でも自己開示しない方がいいって教科書に書けるかっていうと、そんなことはありえないなってやっぱ思うんですよ。だからこの辺のことは、まあ臨床の人たちと話してみたいと将来は思いますけれども、まあ、そういう機会が来るかどうか知りませんが、私が今考えていることはこういうことであって、ポストというものが世の中に広まったらいいなと思っているのであって、まあ、私としては3ヶ月チャレンジに、ご利用いただければ大変ありがたいなと、そういうふうに思っているのはこういうわけで、こういうわけでありますというところです。